32モンスター大地。
松田大地のバスケットボールジャンプ。バスケットボールジャンプ。
そうですね、平瀬さん、なんかちょっとビジネスのところもお伺いしたいなと思ってたんですけど、
はいはい、
今ちょっと聞いてる中で、はい、やっぱりそのマーケティングとかそのコンサルティングっていうところが、うんうんうん、やっぱりこう、まあ、軸になって、
ね、
今後、まあ、増えていくと思うんですけど、はい、またこう2026年に新 B1 リーグっていうのがこう立ち上がるじゃないですか。でそこの結構こう図って結構、
はい、
まあ、規模的にやっぱりでかいですよね。売り上げが12億以上でとか、はいはい、入場者数が4000人以上、うんうん、アリーナ5000席以上とかっていう、はいはい、まあ、このレギュレーションってやっぱりこう達成できるチームってめちゃめちゃ少ないかなと思ってるんですけど、なんかこういうところに対して平瀬さんたちはなんかどういうアプローチをされるとかっていうのはあるんですか？
そうですね、もうこれは本当もう、まず入場者数っていう話でいうと、もうこれ僕らのビジネスど真ん中の部分で4000人、まあ、平均4000人ですよね。
そうです。
これは正直全然いけるんですよ。
へえ、
はい、だって普通に考えて、
はい、
野球とか2日に一遍とか3日3連戦とかやってるのに何万人が、
何万人ぐらいとかありますよね。
いやもう全然もっと3万人4万人4万人弱、まあ、コロナ禍前ですけど入ってるわけじゃないですか。だそんな、なんだろうな、それぐらいの、なんだろう、まあ、野球は確かに規模でかいですけど、じゃあバスケが野球というコンテンツと、まあ、見劣りがするかって言われたら別に見劣りしないと思うんですよ。それぞれ多分それぞれの良さがあると思ってて、
はい、
単純に野球の方が早かったし、まあ、やっぱりテレビで扱われる数も多かったから、まあ、皆さん野球を見るっていう文化が、まあ、ある程度ある、
はい、
日本には、
ね、
ただバスケはまだまだそういう文化がなくて、まあ、実業団ベースでやってた時は観客を呼ぶというよりは多分自分たち その会社の人たちに福利厚生として見に来て楽しんでもらうってい う、
ね、はい、
多分そういうスタイルだったから、
はい、
その集客をせねばならないみたいなマインドは多分そもそもなかったっていうところはベースにあると思ってて、はい、だからそういうふうにプロ化になったことでそれをやんなきゃいけないってなって、
はい、
で B リーグがあって、
はい、
で皆さんこうちょっとずつちょっとずつこうお客さんを増やしてきて、で実際もう本当にコロナ禍入る前まではものすごく皆さんやっぱ順調に増えてたんですよ、
ね、伸びてますっていう話聞きますもんね、
は
い、
そうなんですよ、はい、なんでそこはまあちょっと途中で若干3年目、ぐらいで若干のこう頭打ち感はあったんですけど、うん、まあ、その辺はこう、まあ、一回こう上がって、まあ、ずっと上がらないじゃないですか、
はい、
なんでちょっと踊り場がありながらもまたこうリーグの価値も上がったりして上がっていってこうなっていくように僕は思っていたので、
うん、
はい、なんで、まあ、実際4000人っていうところは多分全然いける、なんならもっといける、
なんならもっといけると
思いますね。まあ、沖縄アリーナが8000人満員なんですけど、
はい、
バスケ時は、
はい、
8000人全然いけると思いますね、はい、いやそれぐらいの価値あると思いますよ。
なるほど、
はい、それぐらい見て楽しんでもらえる、
そうですね、
試合だなと思います。まあ本当ちょっと土日連戦っていうのがね、なかなかちょっとレギュレーション的に難しい。
確かに
土曜に来たら日曜行かないみたいな人たちも多分多いと思うから、その難しさすごいあるとは思うんですけど、まあでも野球3連戦
2
万人3万人集めてるぐらいだから全然その可能性はあると思ってるんで、ここは多分ね全然いけると思うんですよ。はい、で売上高に関してもその12億円も全然いけると思います、
はい、
これは多分今の、
はい、
今のスポンサー構成の中でも多分いける数字だと思いますし、まあこれ利益じゃないんで、しかも売り上げなので、
売り上げ、
そうですね、そう、
売り上げを作ろうと思えば、まあ、いくらでも作り方はやっぱりあるので、まあ、そこがちゃんとビジネスっていうものを理解して、営業の戦略だったりも含めて、ブランディング上げるみたいな話もそうですけど含めて、マーケティング活動もそうですけど、しっかりこうビジネスとしてやれれば、まあ、12億円売り上げを上げてもおかしくないと思いますね。
そういう土壌はあるってことですよね。
はい、あると思います、はい、それだけそのスポンサーする価値みたいなものも、
はい、
スポーツのコンテンツにはまあ、あると思いますし、
ですって、うん、ちょっと私たちもちょっとコンサルティングしてもらえないですかね。
なんだよ急に。
そういやなんか、はい、
あでもねこれなんですよ、はい、この2つを実現するためにも、
はい、
こう結局そのもう一つのアリーナ、
はい、
アリーナがさっきお伝えした通りで、はい、やっぱ重要になるんですよね。
そうですよね、
はい、
そうです
ね、このアリーナそのもの自体が、はい、まあ、その5000席以上っていうあのレギュレーションだけじゃなくてもうちょっといろいろ細かい部分の設定があるんですけど、
うん、
はい、やっぱそのちゃんと VIP ルームがなきゃいけないみたいな話だったりとか、
ね、
なんかその辺は別にそのなんだろうな、セレブリティを呼びたいというよりは、
うん、
単純にやっぱりその VIP ルームを作ることによって、うん、その VIP ルームで何かビジネスがこう始まるからこそスポンサーをする価値があって、スポンサーしたらその VIP ルームが使えて、
うん、
そこにお客さん呼んであのワイワイなってるスポーツ観戦してる中でちょっとお酒も飲みながら、うん、そこでこう商談するとうまくいくんだよみたいな話だったりとか、うん、なんかそういう場にアリーナそのものがなるためにもビップルームは多分やっぱ必要 でそれがやっぱ沖縄アリーナは、
うん、
ビップルーム確か30ぐらいかなか弱ぐらいかビップルームあるんですよ、うん、でも3階 の両側面あのビップルームなんですけど、そこをやっぱりそこにこういろんなその部屋にいろんな人が集まってくると、
うん、
やっぱおのずとその仕事がの話がやっぱ盛り上がるんですよね。
うん、
でまあ試合も見てるんですけど、
はい、
その合間までやっぱ仕事の話をして、
うん、
で僕もこの沖縄アリーナ素晴らしいから、そのボックスの席をいつも取って、
う
ん、で東京だったりとかからいろんな人に見に来てもらってて、
うん、
でそこで集まってきて初めましてなんてやってて、うん、やっぱそこであの仕事の話始まって、
はい、
そうあの僕もそこのアリーナを起点で多分3件ぐらいですね、あの仕事があの新しくボ
ックス取ろう
始まってて今本当そうなんですよ、
うん、それ勝手にありますよね、
本当にそれぐらいの感じで使われると、うん、そのボックス席はもちろん安くないですね、
うん、
安くないけどその価値がやっぱりそこにはあるし、それが生まれるとそこをいつも押さえときたいなみたいな話になると、まあ、スポンサーになればよくて、でなんかそういう流れが起きるっていうのもあって、やっぱアリーナの作りでこの5000席以上っていうだけじゃなくて、なんか新しいレギュレーションいろいろあるんですけど、それをあの満たすためにやっぱアリーナが必要だなっていうのはありますし、この4000人の方々に楽しんでもらえる場を作るためにも、やっぱりこうもっと見ることに没入できるような会場というのはやっぱりすごい必要になるので、
なるほど、
試合に行くとトイレ並ぶとか、
はい、ありますよね、
あの場所なら分かんないとか、あのフード並ぶとか、まあ本当になんだろう、行くといろんなペインがあって、
うん、
でやっぱり体育館だと、
うん、
あの競技をする場所だから、そのペインはやっぱりこう、はい、あの解決できないことの方が多いんですよね、
はい、
なんでちょっとソフトで解決できないことはやっぱあまりにも多すぎるんで、うん、箱っていうそのハードで解決できるようなものを作っていかないと、
はい、
なかなかその顧客体験自体はやっぱ上がらない、
うん、
サッカーもそうですよね、うん、陸上競技場がやっぱあると、
はい、
あのトラックがあることによってサッカーがすごく、サッカーしてる場所が遠くて、
うん、
みたいなことはやっぱりあるので、
うん、
サッカー専用スタジアムだともう目の前でサッカーが行われてるっていう、うん、あの作りになるとやっぱりもっと魅力を感じられるし、それをもっと見たいって皆さんやっぱなると思うので、やっぱそこの箱をしっかり整備していくっていうのは多分すごい重要なので、まあ、ここは本当にこの入場者数と売上高をあの実現するためにも本当必要なファクターなんだなとは思いますけど、ね、
なるほど、
もう大地さんあれですよ、時間がもう、
そうですね、
3,4 分しかないから聞けるのかなと、
いやもう本当ですよね、なんかぜひねこのね番組 B リーグの方々に聞いてほしいですよね、球団の方々にな
んかね本当元気出るね、
なんか可能性しかないですもん、
いや本当マジで、それは可能性しかないですよ、
この会社だもん、そりゃそうですよ、
それはそうですよ、
もう最高じゃない、なんか、
うん、
なんか NBA を目指すっていうよりも、うん、本当に日本のもいいエンタメをグッと伸ばすっていう感じですね、うんうん、
いやおっしゃる通りですよ、おっしゃる通りです、うん、やっぱ日本は日本の良さがあるので、うん、もちろんアメリカ海外の良さをあの引っ張ってくるのはもちろんなんですけど、はい、やっぱ日本は日本らしく、
うん、
あの良さが必要かなとは思うので、うん、それをちゃんと 売り込んでいけば、あのお客さんにはあの良いものだなと思ってもらえる、ね、あの確信はありますけどね。
この形ができるとこうビジネスしているお父さんたちを見て子供たちもかっけえなってなって、ね、子供たちも夢が出てきてそのスタジアムに足を運ぶし、総合的に老若男女ももう超ハッピーじゃん、
ね、
あとやっぱり地元に素晴らしいクラブがあるっていうのはその地元愛にもやっぱりつながるんですよね。誇
りですよね、
はい、そこで頑張ってる選手だったりとかそこで頑張ってるあの社員の方だったりとか、なんなら今あの山本さんおっしゃった通りで、うん、自分の親がそこで働いてるとかっていうことに対してものすごくやっぱりそのいい意味でのプライドを持つことができるので、本当地方のクラブとかは働き手がね東京に行っちゃうとか都心部に行っちゃうみたいな問題があるけど、まあね、本当にそこにあの素晴らしいクラブがあればそのクラブの周りでビジネスも展開できるし、うん、そこで働く人たちが増えると、まあ、本当にここでやっていけばいいんだ、うん、ここで働いていってもあのなんていい仕事ができるんだっていう風になる大元をそのスポーツコンテンツっていうのはあの作り上げられる可能性があるので、
うん、
本当そういう風にあのスポーツビジネス自体がなっていけると、うんまあ、いいなと思ってますし、うん、あのそうなるようにあの僕らの会社でしていきたいなとは思ってるので、うん、可能性しかないと思ってますね。
ありがとうございます、はいね、平瀬さんがあのツイッターでちょっとつぶやいてたのとかも見ましたけど、やっぱりこの、ね、球団がハブとなって、
はい、
地域と行政と、まあ、そういったところを活性化させて、
そうですね、
なんかこう全体をこう盛り上げていこうっていうための、うんまあ、ツールがまあスポーツビジネスっていうところにあるっていう、
はいはい、
なんかその熱い面をすごいこう聞けたなと思うんですけど、ね、はい、
もう常にこれを言い続けて、
ね、
いろんな方にあの声を大にしてこれを伝えていくのが僕の仕事なのかなと思っているので、
なるほど、うん、コンサルティング私のこともしてもらえたら、
自分を織り込むのやめなさい。こんないい話できたのに最後ぬるっとなってきた。
ダメですか、
むげーとなったよな。
いやでもねやれると思いますよ。
あれほら、
実際、はいはい、
もう根っからのコンサルですから、根っからのいい人なんだよ。
やれると思います、やれると思います、はい、
いやこうバスケってやっぱり魅力あるじゃないですか、うん、なんかそれをこうもっともっと盛り上げるために、うんまあ、僕もなんか貢献できることがあればっていうこともあって、うんまあ、チャレンジしてるところもあったんで、うんまあ、そういう意味ではなんかこう一緒にこういろんなことが、ね、
同じですよね、やってること同じですよ、うんはいはい、やり方が違うだけで、
そうですね、
うん、
ということですよ、
はい、
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 いやー素晴らしい話をね、
まだまだ聞きたいので、もうちょっとあの違う機会を持ってお呼びしてもよろしいでしょうかね。
ぜひぜひ、
はい、まずはもしくは沖縄ロケで、は
い
は
い、やりましょう。
あ
のボックスで撮影っていうか、あの収録しましょう。
あ、いいですね。
いや、ありがたい。やったー。
それはぜひお声掛け。ちょっとあのアシスタントの方が多分それはないよって顔してるかもしれません。
え、でもあの彼女もあの実際。先週かな、先々週か、今あの社員のメンバーを、はい、あの小分けにしてあの皆を沖縄アリーナに連れてってるの で、確か先週か先々週の回で、
はい、
あの彼女も行ってて、
はい、とてもよかった、
ためたもん、
とってもよ
かった。
で彼女しかもずっとバスケやってて、
やってた、
はい、もう日大のバスケ部のマネージャーとかやってて、
ゴリゴリのバスケ部だ、ね、
そうそうそう、それでもうあの B リーグもよく知ってるし、
あ、B リーグの方も、
そう、もうよく知ってるんで、だからまあそんな彼女でもやっぱり行った時にやっぱ、まあ、逆にそうだからこそ感動するし、
うん、やってればやってるだけこうなんかいろんな思いありますもんね。
そうだと思いますね、はい、
ちょっと時間ですので、
時間ですね、はい、すいません本当時間になりましたので、はい、では本日はですね、あのプラスクラススポーツインキュベーション株式会社代表取締役の平地泰樹さんにお越しいただきました、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。